受け止める。言葉を繰り返す。いいよと言ってみる。子供を受け止めてあげてとよく言われますよね。でも受け止め方がわからない。何をどう受け止めるのと思ったことはありませんか？ここでは子供を受け止める具体的な方法を2つお伝えします。繰り返す。1つ目は子供が言った言葉をそのまま繰り返すことです。例えば夕食前におやつ食べたいと子供に言われたら、そうだね、おやつ食べたいねと繰り返します。でもおやつは食べさせません。一度言葉を繰り返した後で、でもご飯が食べられなくなっちゃうからご飯の後ならいいよと叶えてあげられないことを伝えます。この一回のやりとりで納得してくれるお子さんがいたら本当に素晴らしい。このやりとりは数回続くと思ってください。でもこの言葉の繰り返しなしで、ダメ、今おやつ食べたらご飯食べられなくなるでしょうと子供の要求を否定すると、食べたいとママのダメのやりとりがただ長引き、お互いにイライラしてしまいます。子供がわがままを言うときは子供自身もなんとなくダメとわかっているのではないかと私は感じています。まだ話せない1歳さんとかでも、わかってて泣いているでしょと思うことはありませんか？ですので、まず第一に、あなたの気持ちは分かっているよと伝えてあげることが大切なのです。どうしても叶えられないことでも、無理に決まってるしょではなく、そうだね、何々したかったんだよね、できなくて悲しいね、と言ってあげます。怪我をして痛がっているときは、大丈夫、大丈夫、痛くない、泣かない、ではなく、痛いね、でも少しずつ痛くなくなっていくよと伝えてあげます。子供の気持ちを否定せずに、そのまま気持ちを言葉にして伝えてあげることで、分かってもらえたと感じ、気持ちを切り替える手助けになります。抱っこや肩を撫でてあげるなど、スキンシップもプラスするとより安心感が持てます。そして要求の言葉を言わなくなってきたかな、泣き方が落ち着いてきたかなという頃に、別の話題を振り、気持ちを切り替えるきっかけを作ります。私はよく、今日は保育園で誰と遊んだの？などと聞いて切り替えるきっかけを与えます。もし子供が自分から切り替えることができたら、頑張ったね、我慢できたんだねと褒めてあげてくださいね。いいよプラス条件。二つ目は、いいよで気持ちを受け止めることです。例えばスーパーでおやつを買ってと言われたら、いいよ、でも今日は約束をしていないから、また今度買おうね、と伝えます。いいよ、と一度要求を受け止めてから、でも何々してからね、また今度にしようね、と条件を伝えることがポイントです。何々してからじゃないとダメ、と同じことを伝えているのですが、一度いいよ、ということで自分の気持ちを分かってもらえた、と感じることができ、その後の大人の言葉も入りやすくなります。先ほどの言葉を繰り返すと同じですね。この〇〇してからという条件は、少し先のことを予測できるようになる4歳頃から理解できるようになります。1歳から2歳さんなどは、いいよって言われたのにすぐできないじゃんとまだ納得するのは難しいかもしれません。いいよというよりは、そうだね、〇〇したいねという言葉の繰り返しの受け止めの方が良いと思います。もしくは、可能なら先に要求に応じてから、次はママの用事に付き合ってね、という流れにするのも良いかもしれません。イヤイヤ期の付き合い方。子供のイヤイヤ期は、頭では分かっていても、次から次へとイヤーとされると、ママも疲れたり、イライラしたりしてしまいますよね。自分であれもこれもやりたい。我が家の次男くん3歳も絶賛イヤイヤ期中です。彼はイヤイヤというよりかは、僕の思いはこうなんだという自己主張期と呼んだ方が合っている感じがします。あれをしたい、自分でしたいに毎日溢れています。この自己主張期への関わり方としては、できるだけ本人のやりたいようにさせてあげることが大切です。2歳から3歳頃は、自分のしたいことを満足するまでじっくり取り組む集中力。大人の手を借りずに自分の力でしたいことをする自立心を育てる時期になります。 詳しくは先ほどもお伝えした発達段階を知る参考にしてみてください。ですので、大人は手を出さずにそっと見守ることが大切です。たとえ失敗するだろうということでも、その主張が叶わない場面だとしても、見守ることが大切です。我が家の次男くんが明らかに不安定な積み木の作品を運ぼうとするという場面を例に挙げてみます。親としては、せっかく作った作品が壊れたら悲しくなると思って、倒れない方法を教えてあげたくなりますよね。でもそこで、あ、そのまま持ったら倒れちゃうよ、こうしたら、なんて言ってしまった時には、やだ、やるの、と激怒されてしまいます。そして案の定倒れた楽しさと、先に結果を言われた悔しさで大崩れするという結果になります。逆に何も言わずに見守れていたら、倒れても泣かず、何度かは自分で積み直します。そしていよいよ次男くん自身が困ったら、ママやって、となるわけです。その時に初めて手伝ったり、一緒にどうしたらいいのかを考えます。口を出さずに見守るって意外に大変ですよね。私は口がうずうずしてしまいます。最近イヤイヤ期だな、無理なことばっかり言ってると感じている方は、ぜひ一呼吸置いて見守るを実践してみてください。そんなこと言われても無理だよの時。次は順番待ちやおもちゃの取り合いに負けたなど、どうしてもできない、我慢しなくてはならない時の〇〇したいという父親に対しての関わり方をお伝えしていきます。本人も我慢しないといけないとなんとなくは分かっていることが多いです。こんな時はそっとそばにいるだけがおすすめです。それは仕方ないわ、我慢しないとね、と正論を伝えると余計に何々したいが強くなるのでご注意です。こんな時は時間を味方にする。本人のしたい気持ちは否定しないということをポイントに、うん、悔しいね、やりたかったね、と軽く一言を添えて、気持ちの切り替えする場所を与えてあげます。我が家の次男くんの場合は、すね場所と呼んでいますが、それがママの隣になります。一言添えなくても、目を合わせてうなずくだけで大丈夫なこともあります。そうすると、少しずつ表情が和らぎ、自分で他の遊びを探しに行ったり、順番を守ったりできます。ママがあれこれ言って説得するより、子供が自分自身で気持ちの整理をする方が納得できるし、子供の成長にもつながります。はじめはママに何とかしてもらおうとアピール泣きをするかもしれませんが、ママはそばにいるだけを貫くと自分で何とかしようとします。子供ってすごいですね。泣いても仕方がないのにという主張をされて大変さを感じているママは、ぜひ試してみてください。ここで注意点としては、中途半端に泣き止まないからと言って要求を叶えてあげてしまうことです。そうすると、泣いたら何とかしてもらえると語学習してしまうので、はじめに要求には答えられないと思ったら、最後まで答えずに別の選択肢を選べるようにサポートしてあげてくださいね。泣くことは悪いことではないです。主張もしっかりできているという証拠です。泣くこと、主張することは否定しない。ママが何とかしなくていいと思って関わることが大切です。もし外出先などであったら、可能ならうるさくしても大丈夫なところに移動してあげるか、それが無理なら抱っこや手をつなぐなど、スキンシップで安心感をプラスすると良いと思います。